会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。参考清掃費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。176ページをお開きください。176ページから179ページの五感労働費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、一目労働諸費で、一般経費の下から5個目ですね、中小企業就職奨励金確認ですけども、前年度比減額になった理由を確認させてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。中小企業就職奨励事業は市内中小企業の人材確保や若者の市内定着を目的とし、令和4年度に創設しましたが、当初は対象者数の予測が大変難しく、また確実に対象者に奨励金が支給できるようゆとりを持った予算計上で制度を開始し運用をしてきたところでございます。令和6年度予算につきましては、申請開始から1年以上が経過しましたので、これまでの申請状況や交付実績に基づきまして減額したものでございます。以上でございます。
はい、他にございませんか。林委員。
はい、次のページになるのかな。178ページ179ページ勤労性少年ホーム運営事業なんですけれども、勤労性少年の定義とホームの利用状況を教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。勤労性少年の年齢の定義につきましては、厚生労働省が定めております青少年雇用対策基本方針におきまして、おおむね45歳未満のものを対象としておりますことから、勤労性少年ホームにおきましても同様の運用を行っております。また勤労性少年ホームの利用状況でございますが、令和4年度は勤労性少年の利用が4798人、その他一般市民へ開放している特別利用、こちらが15547人、令和5年度、これは2月末までの状況でございますけれども、勤労性少年が4127人、特別利用が13855人となっております。以上でございます。
林委員。
はい、この施設も結構老朽化しながら地域の拠点として結構粘り強く活躍しているところかなというふうに思ってます。修繕等もしっかりと補正組み補正っていうかいろいろ対応していただいてたりもするので、若い人たちがねもっと集まりやすい、そういった仕組み作りが今後さらに必要になってくるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。180ページをお開きください。180ページから189ページ6巻農林水産費1項農業費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、農業費だから2目の182ページですの、地産多消推進事業の中ほどの黒ポチ、農畜産物振興推進委託料ということで、例の梅 のエキスの開発の方かなと思うんですけども、商品化に向けてどのようなところまで現在進捗しているか、お聞かせいただきたいと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。梅の新たな効能として、加齢臭をはじめ体臭の改善効果についての研究を、令和3年度から2カ年にわたり、東海大学の関根教授に取り組んでいただきました。研究の結果、梅は加齢臭の原因物質の減少に、効果があるということが判明したため、令和5年度には、この研究結果をもとに市内の大手企業であったり、加工業者に新たな効能の PR や商品化に向けての、相談を、してまいりました。 その結果、市内大手企業の方で梅の成分を利用した新たな商品開発に意欲的、また積極的に取り組んでいただけるということになりまして、5年度に企業側で成分分析や、また成分分析に基づく活用の調査研究、そういったものを実施しました。新たな効能を活用した商品開発に向けて今進んでいる、そういうところでございます。以上でございます。
原金、
はい。商品化の、目処がついたまでは言えないかもしれないけど、道筋が見えてきたようで何よりでございます。これまでの研究の成果が結実することをですね、願っております。引き続いてよろしいでしょうか。はい。その下のですね、黒ポジで一番下の農地再生推進事業費ということで、大変期待を持って見ている、例年期待を持って見ている補助制度なんですけれども、新規のですね、就農者の実績というか状況をまずお聞かせいただきたいと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。農地再生推進事業、こちらにつきましては、令和3年度に制度が整備されまして、以降、令和3年度には約7ヘクタール、令和4年度には約17ヘクタール、そして今年度は今までに、約11ヘクタールの荒廃農地の再生が進められております。今年度はちょっと特徴的なものとして、経営規模の拡大を目指して経営する果樹農家の隣接地に荒廃農地がありましたので、そこを整備しまして梅の農地として整備され、また水田の規模を拡大を図りまして、長年使用されてなかった荒廃農地をですね、また水田として利用される、そういうような事例も見受けられました。以上でございます。はい、
原金。
はい、農地の再生は大変重要な施策と思います。大変ご苦労の多い施策でもあると思います。これからいろいろと大規模な開発もあるようですので、開廃した農地をどこかで新しく青地の農地として生み出さなければならないという、使命もあると思いますので、引き続き農林課の方では ご尽力いただきたいというふうに思います。もうちょっと続けていいですか。
はい、どうぞ。はい、
三目の農業振興費に入りまして、一般経費一番下の黒ポチですね、こちらも期待を持って見ている事業の一つですが、輝き新規就農者応援給付金ということで、こちらもまずはコロナ後の実績をご紹介いただきたいと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。当給付金の制度は令和4年度に整備されまして、新規就農者を応援し就農の定着を図る市独自の制度でございます。独立自営をする認定新規就農者などそういう方を支援する新規就農者応援コースだとか、また独立自営に向けて研修就農や親元就農、また雇用就農をする方を支援する就農準備生応援コース、その2つのコースが設けられております。令和4年度の実績としましては2つのコースを合わせまして27名の方を支援させていただきまして、今年度につきましてはおおむね10名程度の方を支援できるんじゃないかなというふうに考えております。以上でございます。
原金。
はい、充実した取り組みがされていることを確認いたしました。引き続き、新規就農という新しい切り口はですね、これからも継続して取り組んでいただきたいなと私は思っているんですけども、新年度も含めて今後、どういったお考えで、新規就農者の獲得に継続して取り組むおつもりか、その方針一旦お聞かせをいただければと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。今現在としましては新規就農者 の相談というかそういうのがありましたら、当然市だけでは難しい部分もありますので、県だとか、あとはもちろん市としても農業委員会、農林課、そういったところですね、ワンストップで相談ができるような形の体制を整えております。また首都圏で開催されます、新農業人フェアだったり、また県内で開催されます群馬の就農座談相談会、そういったものもありますので、そういったものにも市としても積極的に参加しまして、新規就農者に対して PR だとか、そういう取り組みなどをお伝えしながらですね、新規就農者の確保に向けて取り組んでまいりたいと思っています。以上でございます。
は
い、
はい、ありがとうございます。継続してお願いしたいと思います。ちょっと以前にもこんなお話ししたかもしれないんですけど、私新規就農と移住定住ってちょっとリンクがあると思っておりまして、高崎市の例えば移住定住を言うと移住相談ポータルサイトですか、今見てますとあのポータルサイトって 新規就農とか農業とか就農とかっていうのもちょっと今リンクしてないのかなと思っていまして、まあ、そちらの方にも新しく農業を始めたいとかいう方々の入り口としてもですね、ポータルサイトを使ったらいいのかなと思ってますので、これ総務部の職官になるかもしれませんので、まあ、そんな意見交換もしていただけたらなということでご期待を申し上げたいと思います。とりあえず
聞きます、はい、他にございませんか。はい、唐沢副委員長、
4目の首垢つや髪切りのまん延防止対策事業補助金というのがありますけれども、被害の状況と今年の予定っていうんですか、そういうものをお聞かせください。
農林課長。
はい、お答えいたします。令和2年度に、本市で初めて被害が確認されて以降、市の対応としましては、市内の全果樹農家へ薬剤を、また生産部会、には、専用のガードネットを、配布する一方、被害のあった、農園に直接出向き駆除を行ったり、被害程度が大きい果樹に対しましては伐採後の処分、そういったものの支援も実施してまいりました。で、今年度は現在までにですね、138本の被害が発生しており、やはり年々増加しているところでございます。で、新年度につきましては、今までの対策に加えまして、被害時の伐採等に関わる支援や、伐採した果樹に対する回植費用の支援、さらには防除用の資機材の導入など、当該病害虫に対する抜本的な対策として、高崎モデル、そういったような形でですね、実施しまして、被害拡大防止したいというふうに考えております。引き続きこちらにつきましても県内農協、そういった関係機関の連携、また農家との連携も必要になりますので、そういう連携も十分図っていきたいと思っています。以上でございます。
はい、金沢副委員長。
一見どこにいるかわからないっていうやつを見つけるって大変な作業なんですけども、一応目安としてなんかこう根元に、おがくずのようなこうスラグがあるというのが、いるらしいというのを発見する基準になっているようですけども、その辺のところもですね、ちょっと樹木のことなんで、市内全域に樹木ありますから、どんな樹木につく傾向があるとか、いろいろ統計もぼつぼつ取れてきているでしょうので、適切な対応をお願いします。以上です。
他にございませんか。新聞委員。
同じページの5目のですね、畜産業費の中の酪農ヘルパーについてちょっとお伺いしたいと思います。これ文字通りですね、ヘルパーさんですから労働力を補完する事業かなというふうに思います。さまざまな業種で今労働力が不足しているという中で、この酪農という分野もこういったことなのかなと思いますので、まずちょっとこの内容ですね、伺いたいと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。この補助金は、毎日の搾乳などの農作業を行わなければならない酪農農家の休日確保や、また労働力の軽減を図ることを目的に、経営者に代わりまして農作業を受託する酪農ヘルパーの利用に対しまして、利用料の3分の1を上限に、支援させていただいている、そういった事業でございます。
新聞委員。
分かりました。で、ヘルパーさんってどういった方がまずしているのか、そういったヘルパーさんをまとめる会社に補助するんでしょうけれども、ヘルパーさんってどういった方なのか、またこれ申し込んでですね、この金額とかお話の内容だとすると、申請すれば大体いただけるのかなと思うんですが、その辺の申請率っていうんですか、どのような申し込み状況なのか、合わせて伺いたいと思います。
農林課長。
お答えいたします。まず酪農ヘルパーの方なんですけど、そちらにつきましては例えば全農だとか、あと春菜酪連とかっていうそういう酪農の農協といいますか、そういったものがあると思うんですけれども、そういうところにそのヘルパーさんが属していますので、そういう酪農家が直接連絡を取って、そういった方に来ていただいて作業していただくという形になります。で、申請率といいますか、ここ最近の傾向ですと大体ほとんどの酪農家さんが、そのヘルパー事業を申し込んでおりまして、延べ日数にすると 最新の情報ですと、まあ、5年度がまだすみません出てないんですけれども、4年度ですと、まあ26個の酪農家がですね、1197日、そのぐらいを年間通して利用されている。で、大体おおむね若干増加傾向にありますけれども、そのような数字で推移している、そういった状況です。それに対しまして予算の範囲内になってしまうんですけれども、3分の1の支援をしている、そういうことになります。以上でございます。
はい、はい、新聞委員
ありがとうございました。まあ申請した方は皆さん漏れなくそこはね、ということは安心しました。2項はまだですかね。
2項はまだですね。
いいですね。はい、はい、じゃあ結構です。ここで一旦、
はい、はい、他にございませんか。はい、林委員、
3つほど、
はい、
ちょっと戻っていただく形になります。180ページ6回1項2目、まず農業ふれあい促進事業、これ事業の全体的な考え方についてお伺いします。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、市内の農業者であったり、また都市住民の交流の場を、まあ生み出すことで本市農業の理解を深めていただく、そういった事業になります。まあ農業祭りであったり、まあ群馬地域では群馬青空マルシェ、また春菜地域では春菜の梨祭り、そういったものが開催されていますので、まあそういった支援であったり、まあ市民農園として活用している土地の借り上げ料、そういうものが事業内容となっております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ新年度予算のところ、うちの会派としてちょっと要望した内容に続く部分もあるんですが、まあ、広く高崎さんの農作物、これ、市民に味わってもらうために、例えば地区の公民館とか、そういう地域地域で、野菜の販売とか、そういうのをやった場合に、まさに農業のふれあい促進事業に当たるのではないかと考えますけれども、その辺見解についてお伺いできればと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、現在高崎さんの農産物を味わう、まあ、機会の創出とする場として、まあ、オーパー内に、高崎自慢 にあります地場産コーナー、そこでは年間を通して市内全域の、農産物を取り揃えております。また市としましても今後高松地区の、カラス川の左岸エリアであったり、高崎スマートインターチェンジの付近に、集客施設の、整備が、進められていますので、まあ、そういったところでも高崎さんの農産物を、まあ、直接市民の皆様に提供できる機会、そういったものは増えてくるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、そのような中、まあ、生産地に隣接した、まあ、各地区公民館などの、まあ、野菜販売につきましても、関係部署と、まあ、連携を図りながら、高崎さん農産物を、市民をはじめ多くの方に味まってもらえるような、環境づくり、そういったものにも努めていきたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、農協さんが支店の統廃合、これを大きくしてくるので、農家の流れ点が変わってくるかなというふうに感じているところはあるんですけれども、うちの地元なんかだと地農協って言って農家さんたちが集まっている団体、そういうのがあったりするんですけども、まあ、そこのところで収穫物まとめて販売するのが農業祭りの商品というか、そういう形で出店しているようなケースもあります。まあ、そんなところも含めながら、今後ともまあ、地産多消ではなくて、どっちかというと地産地消に近い部分あるかもしれないですが、そういう視点を見ていくことによって地域の特に畑地ですね、畑地の工作、そういった部分のところにも転換できるような取り組み、こちらの方でも考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続けます。
はい、
続きまして182ページ6巻1項3目になります。その中の下の方ですね、制度資金事業っていうのがあるんですけれども、この制度資金事業についてお伺いいたします。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、当事業は、農業経営者の生産活動など、資金面から、支援するため、まあ、JA や、日本政策金融公庫、そういったところに、低金利の、資金融資に、対しまして、市が利子補給することでさらに、農業者を、支援するものでございます。 まあ、具体的には農業近代化資金では認定農業者や担い手農業者が融資の対象となります本人の利子負担が認定農業者の場合だと 0.1%、 また担い手農業者では 0.3% になるまで市が最大 2% まで支援いたす、そういったものでございます。また農業経営基盤強化資金、いわゆるスーパーエル資金というのがあるんですけれども、そちらにつきましては認定農業者が対象で、認定農業者のその負担がですね 0.1% になるまで市が最大 0.9% まで支援いたす、そういったものです。で、他にもこの制度融資の中にはですね、災害等緊急対応資金であったり、まあ、コロナが発生したときに創設しました新型コロナウイルスの緊急経済対策融資、そういったもの制度がございまして、制度内容は同一ではありませんが、農業者の負担を軽減するための支援となっております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、地域は思った以上に農家っていうのが大型化してきて、専業農家の数自体が増えてるわけじゃないと思うんですけれども、専業化が進んできてるなという感じがしてます。で、実際新年度これ予算を作るにあたって積算の根拠をどういう形の数字で積算してきたのか、数字についてお伺いします。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、現在の借入れ残高と、まあ、各制度の、まあ、利子補給率、そういったものをと元に、計算を、算出いたしました。で、現在の借入れ件数は、まあ、農業近代化資金が41件、農業経営基盤強化資金が29件、災害等、緊急対応資金が31件、新型コロナウイルスの緊急経済対策融資、こちらが13件となっております。まあ、農業近代化資金、また農業経営基盤強化資金につきましては、まあ、今の、数字にですね、まあ、令和6年度の見込みを含めて、計算、算出させていただきました。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、なかなか若くないと借金できないというところもありますので、ただ農業機械が昔でも田んぼをいきなりやろうと、でお米を作りましょうという形になると機械一式揃えると1000万ぐらいかかっちゃうんですよね。今だいたい大型化してきてるんで、それが3000万から5000万ぐらいの間という部分で、じゃあどうやってか融資受けようと、収益上がんねえじゃねえかというような話なんかもいろいろあると思います。その辺の相談も含めてですね、取り組みをお願いしたいと思います。で、最後の質問になりますが、ページがですね、186ページ、6巻1項6目農地費になります。農地費の中のところのですね、こちらの方は農地の耕作条件改善事業補助金、これについて内容についてお伺いします。
田園整備課長。
はい、お答えいたします。農地耕作条件改善事業補助金は、農業を継続できる環境を整えるため、きめ細やかな基盤整備や農地集積の推進、公衆益作物への転換など、先進的な営農体系の導入に向けた取り組みなどを支援する補助金でございます。民間企業であるジャパンクイ株式会社が、先ほどご質問にもありましたけれども、本市の農地再生推進事業補助金を活用して、伐採や伐根を行いました。吉井町平地区の約11ヘクタールの農地でキウイフルーツの生産を計画しておりまして、令和4年度から測量設計、園地の整備や養廃水施設などの整備を行い、最終年度の令和6年度につきましては防風網や果樹棚などの整備に対して支援させていただく予定でございます。以上でございます。
吉井。
まあ、これ5年度から見れば大幅に減っているのは、要は事業の最終年度であって最後の細かい部分調整して、新年度もしくはその翌年ぐらいから生産が見込めるように活動していく、そういう理解でよろしいでしょうか。
田園整備課長。
はい、その通りでございます。
はい、ありがとうございます。以上です。
他にございませんか。横田委員。
184ページの、5目畜産業費の中の豚熱貿易事業補助金について、内容をちょっとお伺いしたいというふうに思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。 まあ、本市におけるこの事業はですね、まあ、豚熱対策として行っているもので、養豚農家が、まあ、塩豚に接種するワクチン接種費用、これは大体今1頭当たり290円かかっているんですけれども、その全額を補助するものでございます。で、まあ、令和2年度より実施しておりまして、ワクチン接種は親豚には年1回、またヒークトン、これ生まれてから、まあ、大体半年ぐらいで出荷されるわけなんですけれども、まあ、そのヒークトンに対しては、まあ、生後30日から40日例ぐらいをめどに接種しておりますので、まあ、市内の全、養豚農家に対するワクチン接種を、されていますし、それに対する支援でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。ワクチン対策がですね、非常にしっかりと徹底されているということが分かりました。まあ、発生するとですね、養豚農家にとってはですね、甚大な被害を及ぼすことになるというふうに思いますので、ワクチン対策の徹底、ぜひ引き続きお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。190ページをお開きください。190ページから193ページの2項林業費についてご質疑ありませんか。林委員。
2つあります。1つが、190ページ6巻2項2目の私有林管理事業、これについて説明願います。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、本市の私有林は、まあ、新町また群馬地域を除く、各地域に、点在してまして、まあ、全体で約825ヘクタールの、私有林がございます。まあ、私有林の場所ごとに、まあ、樹種であったり林齢が、様々であるのでありますので、まあ、適宜な時期に間伐などの必要な作業を実施することで、まあ、森林の維持機能に努めております。そういった事業でございます。
林委員。
825ヘクタールって相当な面積なのかなというふうに思うんですね。山になっちゃうとちょっと感覚が全然わからない部分もあるんですけれども、これ当然中には商業林として活用できるものもあるんかなと思うんですけれど、そのあたりについてどう考えているのかお伺いします。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、山のその手入れの仕方としまして、まあ、山林保育だとか管理をするために間伐だとか、また収穫期を迎えた際に一定範囲の立ち木をですね、全て切る皆伐、そうした伐採の仕方によってですね、まあ、切った木の、まあ、樹種であったり木の具合だったり、また排出しやすいかどうか、そういった条件あるんですけれども、まあ、他のまあ、山持ちの農家ですか、林家といいますか、まあ、そういった形と同じような形でそうやって搬出されたものというのは市場の方に出荷しております。で、そういう中で、まあ、伐採等にかかる経費よりも、まあ、立ち木の売り払い収入であったり、やはり補助金というのも出ていますので、そういった金額がですね、経費よりかかる多くなる場合は、市の歳入として私有林の森林整備の還元金、まあ、市の歳入として受け入れております。以上でございます。
林委員。
まあ、公が管理してるからモデル的な山林というイメージなんでしょうけれども、まあ、この辺の部分ぜひともしっかりと取り組みをお願いしたいなというふうに思います。続けてもう一つが192ページ6巻2項2目になります。森林経営管理事業の中の観音山自然歩道整備委託料と観音山自然歩道整備工事、まあ、これについて内容について伺いたんですが、似たような名称でありながら項目は分けてるんでどうしてかなという、そんな思いもあります。
農林課長。
はい、お答えいたします。まず委託料につきましては、まあ、自然歩道周辺の、まあ、視床木の伐採であったり、まあ、荒廃竹林の、整備、そういったものを、予定しております。また工事費につきましては、まあ、自然歩道内にあります、案内看板の、設置であったり、また休憩スペースの、整備工事、歩道上の安全対策の工事、そういったものを、予定しておりまして、予算の中で枠させていただきました。以上でございます。
林委員。
はい、これ財源的には確か森林環境譲与税、これをうまく利用しながら活用しているのかなというふうに思ってるんですけれども、観音山丘陵ってなかなか商業林 ぽく利用ができないっていうのかな、結構住宅の際まで、あって、台風、大きい台風とか来るといつ倒れるんじゃないだろうって、わりかし、結構観音山丘陵にお住まいの方から心配な声っていうのが出てくるんですけれども、うまくこの森林環境譲与税使いながら、まあ、今回は自然歩道という切り口からやってるんですけれども、基本的には譲与税って商業林をうまく活用できるようにっていうイメージかなというふうに思ってますので、その辺についても今後検討いただければ大変ありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。新聞委員、
190ページ91ページのですね、有害鳥獣対策の中の里山元気再生事業について伺いたいと思います。前年がですね、まあ、前年とか本年度か、まあ420万からですね、この新年度の予算が390万ということで少し減額になってるんですけども、想像するに、まあ、こういった活動をですね、お支えいただいている方たち、またそういったグループ団体があるわけですけど、まあ、そういったところが少なくなっている影響あるのかななんていうふうに思ったんですけど、まずこの減額の理由ですね、これをまずお知らせください。
農林課長。
はい、まあ、この事業につきましては、まあ、野生動物の住処となっている竹やぶを整備したり、またそういったことで緩衝帯を作ることで、まあ、野生鳥獣の出没しづらい環境を整備する地域活動に対して、まあ、支援させていただいております。予算は最近 その地域活動の実績などを考慮して予算計上をさせていただきました。できた当初はやはり20地区あったり、10代の後半ですね、18とか17とか、そういった形で推移していましたが、ここ数年ですと、まあ、15だったり14だったり、またコロナの時はちょっと少なくて12ぐらいだったりという形で、まあ、推移もしていましたので、まあ、この辺の状況を見ながらですね、予算計上させていただいた、そういったことでございます。以上でございます。
新聞委員。
ありがとうございます。分かりました。まあねまあ、自然にというんですかね、少し、まあ、活動するところもね、多少こういう変動はあるんでしょうし、またそういう意味でですね、まあ、この本市のですね、このそこを補助するこの制度を活用していただくわけですけれども、もう一つ、じゃあ市以外も含めてですね、他に竹やぶのですね、こういう、まあ、整備に使えるような制度とか事業ってあるんでしょうか。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、どうしても地域住民で対応できないほど荒廃してしまった、まあ、里山とか平地林、そういったものがあるかなと思います。そういったもの場合はですね、逆に市がこの群馬、緑の県民基金事業、この事業を活用しまして整備することができます。で、整備後のまた植林や管理、そういったものは地域団体が行うことになるんですけれども、それに必要な苗木代だったりだとか管理費用の一部、それにつきましても県民基金事業で支援することができます。里山元気再生事業、また群馬緑の県民基金事業、それぞれ事業に特徴がありますので、まあ、その特徴を生かしながらですね、これからも地域活動を支援してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、他にございませんか。横田委員。
すみません、同じ有害鳥獣対策事業なんですけれども、本市が行っている全体的なその有害鳥獣対策について、内容をお伺いしたいというふうに思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。まあ、現在本市で実施しています、有害鳥獣対策は大きく分けてですね、捕獲、また防除、環境整備の3つが、ございます。まず捕獲につきましては、まあ、農作物の被害の軽減のために、まあ、有害鳥獣の捕獲を各地区の猟友会に委託しまして、マナー等を用いて捕獲して、まあ、そして捕獲した鳥獣に対して市としても猟友会に委託料、処分費の委託料という形でお支払いして事業を行っていただいております。また防除につきましては、農業者自らが農作物の被害対策のため電気柵であったり金網などの柵を設置する際の、まあ、資材費に対しまして補助を行っております。まあ、原則2戸以上の農家の共同設置とはなるんですけれども、材料費の2分の1、まあ、1戸当たり上限5万円というような形で支援をさせていただいております。 またの環境整備につきましては、先ほどありました里山元気再生事業、そういったものも、活用していただきまして、地域団体における地域整備活動、そういったものに、30万円ですけれども上限に、補助金の方を交付しております。有害鳥獣対策、一つの方策だけでは、対応できるものではございませんので、捕獲、また防除、環境整備、この3つの対策をですね、総合的に実施することで、これからも、野生鳥獣からの被害の発生を、防いでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、総合的な対策をですね、講じているということが分かりました。最近はですね、農林業の、食害であったりだとか、人身に被害を及ぼす案件というのが、増加傾向なのかなというふうに思います。捕獲業務地域の広域化だとか、猟友会メンバーもですね、こう出勤回数の増加であったりだとか、高齢化だったりだとか、課題も多いのかなというふうに聞いております。運営体制の強化を含めて、今後の対策強化ぜひお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。194ページをお開きください。194ページから203ページの7巻商工費についてご質疑ありませんか。後藤委員。
すいません。7巻1目 1目1個ですね、商工総務費の、国際施策振興事業について、JICA 東今日高崎分室でウズベキスタンを視察したとお聞きしているんですが、視察の目的やその成果についてお伺いいたします。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。JICA 東京高崎分室が、実施しましたウズベキスタン、視察調査団、派遣事業でございますけれども、市内事業者のウズベキスタンへの進出や人材雇用の可能性を探るため、現地企業などを訪問したもので、市内企業2社が参加いたしました。成果といたしましては、参加した企業より自社製品に対する需要があることが確認でき、今後の展開につなげたいとございまして、現地企業との交流が始まったことですとか、さらには今月ウズベキスタンの企業経営者18名が本社を訪問いたしまして、工場視察や企業経営に関する学ぶことですねを行いまして、積極的な意見交換が行われるなど、ビジネス交流が動き出しております。以上でございます。
後藤委
員。はい、ありがとうございました。新年度以降でウズベキスタン以外にまたどっかその何ですかね、この事業を実施するという予定はあるんでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。ウズベキスタン国を対象とする事業はまた継続もございますし、その他でも今リアルでのこういった渡航の事業が行っておりますので、引き続き市内事業者がそういったいろいろな実績を生かしながら進めていきたいと考えております。以上でございます。
後藤委員。
ありがとうございました。今後も JICA と協力してですね、地元企業の海外進出や海外企業とのビジネスマッチングなど、サポートしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、
はい、
そのまま194ページの商業振興費の町中商店リニューアル助成金について、お伺いします。何年か前から申請方法変わったと思うんですけど、現状 と新年度の募集方法についてお伺いいたします。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。申請受付方法につきましては、令和4年度より取り組んでいる電子受付、郵送およびインターネットを利用した電子申請、すいません、先ほど窓口申請、ごめんなさい、すいません、窓口受付、郵送およびインターネットを利用した電子申請による受付方法を継続いたします。また申請状況につきましては、令和4年度より郵送および窓口が572件で、電子申請が268件でしたが、令和5年度より郵送および窓口が331件で、電子申請が284件となっており、電子申請での受付割合が令和4年度の 32% から令和5年度には 46% まで上昇し、利用者の利便性の向上が図られると思うことと考えております。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。 電子申請が4年度より取り組んでいるということで、非常にいいことだなと思います。以前だと朝から初日はもう長蛇の列で、皆さん本当にごった返して駐車場も満杯という状況が続いてましたし、安全面からとかまた人との、ね、その申請者のトラブルの観点からも、電子申請今後も引き続き申請していただければと続けていただければと思います。それでですね、ここ何年かですね、3回目の利用を結構希望する問い合わせが、随分来てるんですが、一応確認でなんですけど、3回目の利用者を希望する、人たちの申請は可能なのかをちょっと確認でお伺いしてます。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。申請は店舗ごとであり、3回目でも利用が可能となっております。以上です。
後藤委員。
細かいことは聞かない、細かい数字はいいんですけど、その3回目の申請をもう利用できている方っていうのはいらっしゃるんでしょうか、現状で。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。すでに3回ご利用いただいております。以上です。
はい、
後藤委員。
はい、ありがとうございます。非常に人気のある事業なので、またおいおい4回目とかそういう、ね、状況に応じて話が出てくるかもしれないですけど、状況に応じてまだぜひご検討いただければと思います。すいません、あともう一個すいません。はい、198ページの、だるまミュージアム括弧仮基本構想策定委託料のところでですね、新年度はどのようなことを予定していますか。
観光課長。
はい、お答えいたします。現在検討いただいております高崎、だるまミュージアム括弧仮を建設検討会議でまとまった基本的な方針や地元からの意見や要望を具現化するための調査研究として、新年度は検討会議等の意見を踏まえたコンセプトを反映した計画をだるま製造協同組合などと連携して策定してまいりたいと考えております。以上でございます。
後藤委員。
はい、じゃあそのだるま製造組合と連携してってありますか。その委託先はそちらだけっていうことでよろしいですかね。
観光課長。
はい、お答えいたします。現時点では委託先は決まっておりませんが、検討会議や地元からの意見等を踏まえたコンセプト、これを反映した計画の策定をですね、適切に対応できる業者さんを選定してまいりたいと考えております。以上でございます。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。委託先は決まってないということですが、引き続きですね、関係団体や、地元地域の意見を踏まえて、より良い施設にしていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。終わります。
他にございませんか。新保委員。
すいません。すいません。194ページ、5ページのですね、先ほどJICAについてのご質問があったんで、その上のJETROについてですね、ちょっと私伺っておきたいなと思うんですけど、非常に大きなダイナミックにですね、こういう事業を進めていただいていると思いますし、高崎もしっかりとそれを、サポートするって形でしょうけれども、具体的にですね、何か、この直近でいいんですけども、実績、ですね、こういったものが売れましたよとか、ね、PR できたよっていうのがあればですね、この際なのでお知らせいただきたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。ジェトロ群馬の主な実績でございますけれども、ジェトロ群馬では10月にアメリカのニューヨークで開催されました日本産食品の展示会でございますジャパニーズフードエクスポへの出展事業を行いまして、本市からは2社が出展いたしました。コロナ禍は渡航を行う事業が中断しておりましたが、令和5年度より本格的に現地での事業が再開している状況でございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、ニューヨークですか。なんかね、素晴らしいですね。でそこでどういった、例えば具体的に何か、はい、高崎ならではのものですね、またそして現地の反応なども、もしすいませんね、くどくて、こういう反応が欲しいなと思って、はい、お願いします。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。現地での反応といいますか、成果でございますけれども、ニューヨークの展示会では出展した梅加工品が好評でございまして、 商品の輸出が開始し、継続している状況でございます。以上でございます。
新保員。
ありがとうございます。やっぱり梅ですね。さすがですよね。先ほどの梅の消臭の、ね、話もありましたけど、今後、ね、さらに加工品ということで、アメリカを、ね、びっくりさせるような事業に、ね、していただきたいなと思います。すいません、続けていいですか。はい、同じページのです、ね、下の二目商業振興費のです、ね、第4期の中心市街地活性化基本計画、まあ、策定委託料ということで計上されてありまして、まあ、第4期ということですので、まあ、3期まで来たんだなと思うんですけど、これは、ね、国とか何どっかでこう決まった法定のこういった計画なのか、まずその辺の内容をです、ね、伺いたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。中心市街地活性化基本計画でございますけれども、法に基づきまして市が中心に市が中心市街地活性化のための実質的自律的な取り組みや方針をまとめた計画でございまして、国の認定を受けるものでございます。国の認定によりまして、中心市街地活性化に取り組む事業に対しまして、各種補助金ですとか交付税等の支援措置を受けることができるものでございます。以上でございます。
新聞員。
ありがとうございます。まあ、市独自の、まあ、考え方による事業ということでですね、まあ、それが3期まで来ていると、やはりしっかり、市街地活性化をですね、高崎のもう生命線かもしれないですね、大事な事業だと思いますの で、その委託先なんですけども、ということは、まあ、いろんなことを求められるのかなと思うんですが、委託先にこう求める何か、考え方があればですね、伺いたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。委託先につきましては、国との連携が図れることですとか、あと、データ収集分析など中心市街地活性化基本計画策定に、ノウハウがある、事業を入札により選定する予定でございます。以上でございます。
新聞員。
ありがとうございます。まあ、ぜひですね、さらにこういう、まあ、中心市街地の活性化も文字通りそこにつながるような形でですね、進めていただきたいと思います。もう一点いいですか。
はい、
すみません、悪いね、すみません。次の、はい、197ページになるんですけど、街中回遊性向上ですね、高チャリですかね、これについて伺いたいんですけど、まあ、考え方になるんですけども、実はですね、街中のこの、まあ、サイクルポートの置いてあるエリアですね、街中という理念についてですね、ちょっと考え伺いたいと思うんですけど、元町3丁目の交差点分かりますかね。元町1丁目から3丁目まである柳川町の向こう側の通りですね、で田町の通りとの交差点、サンサロンとかが3丁目の交差点になるんですけど、あの辺までが街中じゃねえかっていうですね、いろんな意見があってですね、で一番北側のサイクルポートがですね、田町の群馬銀行さんの田町支店のところが一番北側にあるのかな、もう200メーターぐらいだと思うんですけど、でその元町3丁目の交差点になるんですけど、この辺のエリアをこう拡大する街中回遊性のこの、まあ、街中というところなのか、北側のですね、そうですね、もう少しこのエリアをですね、拡大できないものかなっていう声をよく聞くんですけれども、その辺のお考えいかがでしょうかね。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。高津チャリ事業におけるこうエリアに関しましての質問ですが、この事業を開始する際には、高津チャリポートの歩道設置に伴う、関係機関との調整でございますとか、タクシー、バス事業者などの民間事業者に理解をいただきながら、慎重に対応した結果、現在のエリアでございます、高崎駅からもてなし広場を結ぶ、シンフォニーロードと高島屋とスズランを結ぶ、事故大手前通りに囲まれたエリアになった経緯がございます。エリアの拡大につきましては、タクシーバス事業者などとの営業に支障を及ばさないような配慮が関係機関ですとか関係機関との調整が必要になるものと考えております。以上でございます。
新聞員。
今その元町3丁目のエリア、あの辺もですね、新しい、まあ 多分本市のさまざまな施策をですね活用しながら、おしゃれな素敵なお店もですね、広がっているものですから、まあ、こういったお声があるんだと思いますので、まあ、今の現状ですね、今の答弁もよく理解はできますし、まあ、その中でぜひですね拡大ということも一つご検討していただきたい、このことを要望したいと思います。一旦これで、は
い、他にございませんか。横田委員、7つ。
すいません、ですね、まずは194ページの、商工費商工総務費の中にあります、すいません、商工総務経費ですねの中にあります下から 1,2,3,4,5 5つ目の、環境職場環境改善事業補助金についてお聞きしたいというふうに思います。まず今までの利用実績についてお伺いいたします。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。快適な職場環境づくりを支援する職場環境改善事業補助金の利用実績につきましては、令和4年度は111社に対し1億9226万4000円の支援をしております。また令和5年度につきましては実績が確定しておりませんので、申請件数で申し上げますと98件の申請がありまして、申請額は2億飛んで244万5000円でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、すいません、多くの、まあ、企業がですね利用しているということは分かりました。まあ、事業所 の、 暑さ寒さ対策のための、まあ、設備補助として、まあ、利用して、いると。それがですね快適な環境作りが、まあ、安定的なこう持続的な雇用につながっていっているのかなというふうに思っております。環境改善、職場環境改善という意味ではですね、まあ、今回私一般質問で障害者の就労についてやらさせていただいたんですけれども、障害者のを雇用するための環境整備もある意味職場環境改善になるんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、ぜひこの補助金の制度対象をですね、障害者雇用の促進にこうつなげていただけるようなこともですね、ぜひ検討していただきたいなというお願いをさせていただきたいというふうに思います。続いて、
はい
はい、同じページの、ですね、その下ですね、町中経済情報センター事業補助金、について、こちらの事業内容と、まあ、今後の新たな展開があればですね、お聞かせいただきたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。町中経済情報センターは、市内中小事業者の多岐にわたる相談ごとにワンストップで対応する窓口として、本市と商工会議所が連携して設置しているものでございまして、令和5年度におきましては2月末時点で2500件を超える相談に対応している状況でございます。今後の展開でございますけれども、以前もコロナ禍における各種補助制度が電子申請となったことでIT に関する相談が急増し、専門の IT 相談員を配置して対応した経緯などもございますので、事業者からの相談内容に注視し、その時々のニーズに合わせ柔軟に対応できる体制を維持してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。中小企業者から多くの相談対応を、いただいているということが分かりました。まあ、コロナ禍から相談内容も日々こう変化してきているのかなというふうに思いますので、まあ、今後ともですね、事業者の立場に立った柔軟な対応とですね、ぜひ運営体制の強化をお願いしたいというふうに思います。
はい、
その下です。中小企業者資格取得支援事業補助金について、まあ、今回ですね300万ほど増額になっておりますが、まあ、その理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。令和3年度から実施しております中小企業者資格取得支援事業につきましては、事業開始以降多くの事業者にご活用いただきまして、令和5年度につきましては230万円を増額補正して対応しております。 令和6年度につきましても令和5年度を超える申請が見込まれることから300万円を増額し支援していくものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。増額の理由について、分かりました。非常に教育に対して企業としてお金を使う余裕が厳しいというところも多いのかなというふうに思います。そういった意味で、事業主や、勤労者にとってありがたい、事業だというふうに思います。市内中小企業者の人材育成による生産性向上につながる施策としてですね、今後もご対応お願いしたいというふうに思います。
はい、
すみません。はい、続いて同じページの、すいません、2目の方の産業振興費の、商業振興経費の、下から1、2、3、4、5、5ですね、小売商業販売促進事業補助金と、その下に卸売業販売促進事業補助金というのがあるんですけれども、これどういった補助対象、どんなところなのかというところをお伺いしたいというふうに思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。小売商業販売促進事業補助金は、商店街団体が商圏の確保や拡大を図り、魅力ある商店街づくりを推進するための販売促進事業を支援するもので、令和6年度の支援先は、各団体からの計画が提出されて決定していきますが、これまでの支援の例といたしましては、八幡商工連合会の八幡子ども祭りや、新町商工会の新町商工祭、春名湖商店会の春名湖商店会販売促進事業、南八幡、商工連合会の、南八幡農業花火大会などがございます。また、卸売業販売促進事業補助金は、高崎卸商社会協同組合が実施している富山町周辺のにぎわい創出と経済の活性化を図るイベント、上州ドット楽市への支援を予定してございます。以上でございます。
横田委員。
はい、です、主に商店街や問屋街の活性化につながる、取り組みへの補助だということが分かりました。今後ともですね、各商店街が中心となって、地域の活力や、住民のにぎわいにつながる取り組みをこう促す上でもですね、積極的な補助金の周知をですね、していただきたいなというふうに思います。とりあえずもう1個だけ。
はい、
はい、すいません。はい、100同じページの、先ほどの、下ですね、中心市街地商業活性化支援事業補助金、についてお伺いしたいんですけれども、こちらの5年度からですね、3000万ほど増額になっていると。その増額の理由はですね、花の、ページェントを、実施をするということだというふうになっておりますが、その事業内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。事業内容でございますが、過去にコロナ禍において開催した高崎花のページェントでは、駅西口ペデスリアンデッキおよび西口駅前通りのエリアに花のアーチや花のタワー、花で装飾されたベンチのフォトスポットを設置いたしました。また高崎大葉前の花の庭には高さ3メートルのハートのアーチを設置し、夜にはライトアップをするなど色とりどりの花で町のにぎわいを創出したもので、これらを参考に同程度の規模の内容とし、町のにぎわいに結びつけてまいりたいと考えてございます。以上です。
横田委員。
はい、コロナ禍において、開催したイベントをまた令和6年度実施をするということが分かりました。ぜひ多くの方がですね、中心市街地に来てもらえる事業になることを期待しております。とりあえず切ります。
はい、他にございませんか。林委員。
3つあります。194ページ7巻1項2目ですね、商業振興費の中の商業振興経費の中の中段ぐらいにあります総合卸売市場補助金、これに関連してちょっとお伺いしたいんですけれども、最近運送事業者の方が入ってきているという話を 伺ってるんですが、駐車場の場所みたいなところで何か対策と具体的に動いているところがあればお伺いしたいと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。現在の高崎市総合卸市場ではチェーン展開する飲食店の進出や経営の多角化などによりまして、運送に大型車両を活用し購入した商品を各店舗へ配送する新たな形態が見られるようになってまいりました。このため開設者において駐車場の一部を大型車両の駐車区画に変更し対応している状況でございます。今後も消費形態や物流の変化による来場者は多角化すると思われますので、安全対策を講じつつ開設者と連携して対応してまいりたいと考えております。以上です。
林委員。
はい、具体的にどの辺に止めてもらおうという感じなのか聞いてますか。
商工振興課長。
はい、今市場の西側の駐車場の一部を大型車両専用にしてございます。以上です。
林委員。
はい、西側の駐車場行ってみると分かるんですけど、普通の乗用車ぐらいの大きさしかスペースがないところに大型車両が十何台っていうふうに占有していいのかどうかっていう部分の話で業者さんの方は言ってるっていう話もちょっと聞こえてきたもんですから、見栄えのいいような形での対応をお願いします。続いてですね、194ページ、1個3目になりますか、3目だから隣か、196ページ、7ページですね。こちらの方の工業振興費の中の高崎ものづくり、2つ、補助金がありますけれども、ちょっとそもそもの話になっちゃうんですが、高崎ものづくりということで、高崎市ってわりかし個人事業主のものづくりされている方って結構いらっしゃるかなというふうに思ってるんですけど、そこの部分についてどんな形で、状況を把握しているのかちょっとお伺いしたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。ものづくりの個人事業主の状況把握につきましては、高崎商工会議所や市内の金融機関との意見交換ですとか、個人事業主が対象となる各種制度融資の利用者との面談等におきまして、積極的な聞き取りを行っているほか、技能職関係団体ですとか、ものづくりなどの各種団体の会合などの場におきまして、意見交換や情報把握に努めているところでございます。以上でございます。
林委員。
はい、なかなか難しいところをちょっと聞いちゃった部分はあるんですけれども、だるまなんかはだるま組合とかそういうのがありながらこ うまくやってるんですけれども、実は前橋の総社町のあたりから利根川水系に向かって滝川地区ぐらいまでのところっていうのは、実は個人事業主でろくろ、まあ、うちなんかもそうだったんですけど、ろくろ細工でこけしを作ったりけん玉とかコマとか作ったりっていうのがあったんですけれども、高齢化によって廃業、そういうような状況にどんどんなってて、もうほぼないのかなというような形で、まだ吉岡の方に一部群馬県内でも残ってるかなというところがあります。間伐材等を使いながら商業化してきた事業だったりもしたんで、もうちょっとうまく先駆けてやれればよかったんかななんていう感じも思いながらもありますんで、ちょっとそういうところも視点に置きながら、この事業を見てっていただけると大変ありがたいなというふうに思います。で、続いてですね、198ページになります。缶コーヒーの中のですね、一般経費の下から10個目前後ぐらいのところに牛伏山植栽等工事、こちらの方がありますけれども、これについて説明願います。
吉井支所産業課長。失礼しました。吉井支所地域振興課長。
はい、お答えをいたします。牛伏山を花で囲むプロジェクトとしてですね、初年度4000平米に、植栽を予定をしております。岩が多い場所であることからですね、白木蓮、サルスベリなど地域の要望や業者の意見を聞きながらですね、植栽適地を選定して植栽する予定でございます。以上でございます。
林委員。
まあ、これ予算の項目が牛伏山の植栽等工事ってなってますんで、これ実際問題この200万どういうふうな形で使われるのか、その内訳今分かっている部分があればお伺いします。
吉井支所地域振興課長。
はい、お答えをいたします。地元のですね、方とまたこれから相談をしながらですね、実際に内訳を検討していくというような段階でございます。以上でございます。
林委員。
まあ、だから要は工事費って単純に考えるよりは、例えば苗木代だとか、その時の手間だとか、地域の人たちに、手弁当でやってもらうためのちょっとしたサポートだとか、そういうイメージなんですかね。どっかの業者さんにこうやってバーンと委託するみたいな形ではなくてと、その辺ちょっと確認させてください。
吉井支所地域振興課長。
はい、お答えをいたします。現時点ではですね、植栽工事として、想定をしておりますが、まあ、地元の方を巻き込みながらですね、ボランティアとかそういう方も巻き込みながらですね、いろいろしていきたいという想定もございますので、状況によって、状況を見ながらですね、進めていきたいと考えております。以上でございます。
他にございませんか。荒木委員。
はい、一目194ページに戻りまして、商工総務経費中ほどやや下の中小企業経営安定化助成金ということでお聞きをしてまいります。まあ、例年のことなんですけども、私どもが例年言わせて、企業の、まあ、業績云々かんぬんに全く関わらず、まあ、一律ということで、まあ、補助されるということで、まあ黒字企業は抜いた方がいいんじゃないかとか、こういったことも考えられるところなんですけども、まあ、新年度、まあ、どういう方針で実施されるのかということ、それとこれも例年といって差し支えないと思いますけども、年度の途中で、まあ、補正が組まれることが、まあ、通例化しているかと思います。まあ、それもたら詰めとか微調整というところじゃなくて、まあ、今回8億4千万という当初予算に対して、まあ、おそらくこの半額ぐらいの大型補正が組まれるということが、まあ、通例化しております。先日の総務常任会でもですね、事業所税の課税対象が650何社ということで確認されたところもありますし、まあ、これまで実績積んで、まあ情報も集積されていることと思いますので、まあ、本来ですと当初予算できちっとしかるべき予算を組むというところが本来ではないかなというふうに思っておりまして、そのあたりも含めて見解をご披露いただければと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本制度は事業所税の課税開始に合わせた平成23年7月決算分から対象に創設されたもので、例年7月決算分の助成時に助成割合の見直しや制度継続について判断することとしております。また決算時期が各企業によって異なっていることや、申告延長をする企業もあり、年度の総助成額の算出には不確定要素が多く含まれますので、7月決算分以降の制度継続の決定に合わせ執行状況を見合わせながら、予算の補正にて対応する制度とさせていただいております。なお現時点では市内の中小企業につきましては、資材不足、エネルギー、原材料価格の高騰とそれに伴う物価高、人手不足等により幅広い業種の事業者が依然として厳しい状況に立たされていることを踏まえ、事業者の負担軽減に向けた対策を継続的に着実に実施することが重要であると認識しておりますので、助成内容につきましても現行通り継続してまいりたいと考えております。以上です。
荒木委員。
失礼しました。まあ、この制度は、まあ、私どもの認識だと事業所得税導入の際の激変緩和措置だったんだろうというふうにも思っています。ただ今課長のご答弁のとおり、今物価高非常に苦しくて、企業、市内の企業の皆さん大変苦しい状況にあるということも私も知っておりますので、まあ、すぐどうのこうのというのではなくて、これも、まあ、繰り返し述べてますけども、出口を少しずつ探っていく、こんな取り組みも必要かなというふうに思っておりますので、引き続き議論をさせていただければと思っています。
続けていいですか。
はい、はい、
その一番下のですね、同じ商工総務費、商務経費の一番下の企業スポーツ等振興支援金ということでございます。まあ、これどういった形でどのような企業スポーツに配分されているのかお知らせいただきたいと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。企業スポーツ等振興支援の支援先につきましては、毎年度予算をご承認いただいた後に審査会を開催して決定しているという手順でございますが、令和5年度を参考に申し上げますと、女子ソフトボールのビッグカメラに3600万円と、太陽誘電に1350万円、陸上競技のヤマダホールディングスに900万円、プロ野球 BC リーグのダイヤモンドペガサスを有する群馬スポーツマネジメントに900万円を支援しているところでございます。以上です。
ラキン。
はい、名だたる企業スポーツ団に、まあ、支援されて、されているということがよく分かりました。まあ、審査会で揉んだ末の金額決定だということなので、まあ、審査会でよく吟味されているんだろうと思いますが、まあ、こういうビッグネームだけでなくて、まあ、企業スポーツに小さなものもたくさんありますので、まあ、そういったことで門戸が開かれていくと良いなというふうに思っております。その辺も期待をさせていただきたいと思います。もう一つ、はいはい、その本当に195ページ一番下ですね、高崎自慢と支援事業補助金ということで1億4200万、まあ、大きな金額でございますので、これも繰り返し確認させていただいております。まあ、高崎西口のオーパーですね、まあ、1階と7階と、まあ、それぞれ、あって、あるわけですけども、まあ、それぞれ、まあ、コロナ後でいいのかなと思いますけども、まあ、実績を確認させていただきたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。まず、高崎オパ1階の高崎自慢の売上状況でございますけれども、令和4年度は約1億900万円、令和5年度は2月末までの状況で約1億700万円となっております。次に7階のカフェ高崎自慢でございますけれども、令和4年度は約2500万円、令和5年度はこちらも2月末までの状況で約2700万円の売上となっております。どちらも令和4年度の売上はコロナ禍からの回復も含め、オープン以来過去最高となっており、令和5年度の売上も令和4年度を上回る見込みとなっております。以上でございます。
ラキン。
はい、大きな金額なるものですから、まあ、引き続き、まあ、効果というか効能をしっかり確認しながら、まあ、継続していただければと思います。一旦切ります。
はい、他にございませんか。新聞委員。
ですね、196ページ7ページで3目5目いずれもですね、まあ、本年度から失礼しました、前年度よりですね、減額、まあ、大きな額の減額になっているので、この辺の理由をちょっと伺いたいと思います。まず3目、工業振興費でですね、まあ、見ていくとですね、この産業立地振興奨励金の減額が大きいのかなというふうに思いましたので、この辺のまず理由ですね、ご説明いただきたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。産業立地振興奨励金でございますけれども、市内に本社や工場などを新規立地増設する企業に対しまして、その内容に応じて一定期間当該施設にかかる固定資産税相当額を交付するものでございまして、令和6年度の減額になった理由でございますけれども、令和5年度で交付期間が終了する案件と令和6年度より新たに交付が開始される案件を踏まえまして、総体として減額になったものでございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、まあ、そっか、この大口の例えば企業とか交付金いただいているところが終わればという、その辺の差ですね、いわゆるラグというかですね。分かりました。続いてですね、その5目の金融費についてですけど、これも、まあ、全体でですね、4億8000ですか、まあ、非常に大きな額が、減額になっています。この辺のまた理由、コロナが関係するのかななんてもちょっと思うんですけど、どういった理由があるんでしょうか。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。金融費が減額となった主な要因といたしましては、令和2年に時限的措置として実施した新型コロナウイルス緊急対策特別資金の 預託金において返済が進み、借入残高が減少したことにより預託金必要額が減額となったものでございます。以上です。
新聞委員。
はい、分かりました。コロナの時にですね、そういった、制度、融資制度をですね、活用した方、返済も始まっているという伺ってて、それのやっぱり影響もあるということもあるようですね。その辺、今後のですね、本市の取り組みもちょっと合わせて伺っておきたいと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス緊急経済対策資金をはじめとする本市の制度融資を活用している事業者は、現在のところ多くの事業者が借り入れ時の条件で計画通りに返済を進めている状況でございます。一方で金融機関の聞き取りによりますと、さまざまな要因により予定通りの返済が難しく、金融機関や信用保証協会と調整し毎月の返済額を減額するなどの条件変更を行った事業者もいると確認ができております。本市の制度融資は市内中小企業の資金繰りを支援することはもちろん、創業や新たな取り組みを考え、新たな取り組みを考えている方にとっても円滑に資金調達できるものです。中でも小口資金の保証料の全額補助や創業支援資金の保証料の全額補助と利息の補助につきましては、本市独自の手厚い支援であり、市内事業者を支える大変重要な役割を担っていると認識しております。引き続き高崎商工会議所や群馬県保証協会、市内金融機関と連携し、本市の制度融資が市内中小事業者の安定した経営に結びつくよう努めてまいりたいと考えております。以上です。
新聞委員。
ありがとうございます。コロナが始まった時ですね、本市の本当にスピーディーな取り組みがですね、本当に助かったという声と同時にですね、今先ほど申し上げた状況のようですので、ぜひですね、これからもそういったところに寄り添った形でですね、支援していただきたいなというふうに思っておりますので、要望しておきたいと思います。
他にございませんか。横田委員。
すみません、198ページの、6目の観光費の中にあります、下の方ですね、観光宣伝事業なんですけれども、この高崎の食発信事業委託料というのがありますけれども、この内容についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。本市の魅力ある食文化とブランド力の向上を図るため、首都圏や市内外で開催される食のイベントに海運高崎食堂として出展するものでございます。これまで東京ドームのふるさと祭り東京や横浜のふるさとフェアなどに出展し、高崎パスタや絶滅店のメニュー梨の販売を行ったところ大変好評であったことから、今後も引き続き首都圏をはじめさまざまなイベントに出展してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。高崎 の魅力ある食文化の発信が、本市への観光につながることを期待しております。ぜひ課長にはまた松子デラックスの番組に出ていただきたいなと、よろしくお願いします。続いていいですか。はい、次のページの200ページの、同じ観光費の中の、すみません、観光活性化支援事業、上から 1,2,3,4,5,6,7 つ目の高崎祭り補助金についてでございますが、令和6年度がですね、50回記念ということで、600万ほど増額をしておりますが、具体的な取り組み内容についてお伺いしたいというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。8月の24日土曜日および25日の日曜日の2日間の日程でですね、開催されることが決定した第50回高崎祭りにつきましては、青年団体で組織された実施本部が先日組織されたばかりですので、具体的な内容につきましてはこれから協議を重ねて決めてまいります。しかしながら第50回という節目の記念した開催でございますので、そういった記念した花火の打ち上げなどですね、今までと異なる特別な取り組みに対応できるよう増額したものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。 具体的な内容はこれから協議を、重ねるということですが、ぜひ実施本部の中で、検討される、高崎祭りをこう盛り上げるこうアイデアがですね、実現できることをですね、期待をしております。以上です。
他にございませんか。荒木委員。
はい、2目に戻りまして、196ページ、町中回遊性向上事業、お店ぐるりんタクシー運行委託料ということで、増額の理由だけ確認させていただきたいと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。お店ぐるりんタクシーの運行委託料につきましては、法令により運行を請け負っているタクシー事業者が、関東運輸局から認可された公定幅運賃に基づくこととされております。この度令和5年10月に公定幅運賃が増額改定されたことを受け、運行事業者と協議を重ね、運行時間を1時間短縮することといたしましたが、時間単価と運行日数の積算から委託料が若干増額されたものとなってございます。以上です。
荒木委員。
はい、わかりました。続けまして、
はい、
3目入りまして、工業振興費の4つ目の20丸ビジネス誘致推進事業の、高崎シティプロモーション事業補助金ということで、今年も上がってます。新年度、令和6年度、どんなことが計画されているのか、予定をご披露いただければと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。高崎シティプロモーション事業は、コロナ禍による中断もございましたが、首都圏を中心に多くの人に高崎を知っていただき、知名度を上げていくことを目的に実施してまいりました。令和6年度の実施にあたりましては、本市の住みやすさや、さまざまなメディアで取り上げられている食や農産物をはじめとした本市の魅力を効果的に PR できる時期ですとか場所を選定いたしまして事業を実施してまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、承知しました。あともう1点だけ、
はい、
200ページ入りました。6目観光費の一番下ですね、20丸の一番下、春名湖鮭町観光振興事業の中にございます、春名湖水上ステージうんぬんかんぬんということで、計上されております。私もちょっと一般質問でも取り上げさせてもらった春名湖観光の、一つのキーワードになるのかなというふうに思っておりますが、時期的には、こういう時期にするものかどうかということで、市民の皆様からも、一部厳しい目も向けられているやに思います。ただ春名湖周回道路を見ますと、護岸の傷み具合なども私も確認しているところでございますので、しっかりとした計画性を持って取り組んでいただきたいなというところを、期待をしています。その、ことで踏まえてですね、新年度、どんな事業計画をお持ちなのか、ご披露いただければと思います。
春名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。今回湖上ステージを整備予定の場所ですが、これまで春名湖の地元商店街が、春名湖の観光促進のため花火大会やイルミネーション、小規模ではありますがコンサートイベントなどを行っていまして、その会場の中心となる湖岸階段が50年を過ぎて老朽化もあり、利用者の安全確保のために地元からの強い要望で湖岸の改修と新たなイベントステージを設置するものです。事業概要についてですが、ロックコンサートやオーケストラによるクラシックコンサートなど、さまざまな催しができる幅20メートル、奥行き12メートル、面積240平方メートルの国内最大級の稼働ステージと、湖岸側の幅26メートル、奥行き9メートル、高さ4メートルの区間に、およそ230席のすり鉢状の観覧席を整備するものです。事業計画といたしましては、令和6年度は、春名湖水上ステージ等、設計業務委託料としまして、1800万円で、測量と基本設計を行う予定です。また、令和7年度に、工事着手、7年度内に完成予定です。以上でございます。
荒木委員。
はい、春名湖湖畔は、ご存知の通り、県立の公園になっていまして、その、護岸の傷み具合なども私も見てまいりました。
言ってしまえばちょっと失礼な言い方かもしれないけど、県がだらしないから、まあ、市がやるしかないっていうのが私はそういう受け止めでおります。本来県がそこをしっかりやってくれてれば、まあ、市はそこまでする必要はなかったのかななんてことを思っているんですが、やるからには本当に市民の皆様が納得していただける結果として良かったねと言っていただける、まあ、水上ステージにしていただきたいと思いますし、護岸改修にしていただきたいというふうに思っております。これはお願いとして希望として申し上げて、質問を終わります。以上です。
共同副市長、
背中を押される思いで大変ありがとうございます。今議員がおっしゃいましたその護岸の改修でございますとか、まあ、県の管理 いろんな、まあ、見方もあるかと思います。まあ、今回の事業を進めるためにもですね、今回はここの故障につきましてはいわゆる河川と同じ扱いでございます。また現場がですね、県の自然公園ということで、まあ、公園法の網もかぶってまいります。まあ、そういった協議をですねしっかりとやらせていただきまして、で、まあ、この事業の取っかかりといいますか、今担当課長の方からですね説明がございましたが、我々とするとですね、今議員がおっしゃったそのまあ、市民から厳しい声があるよというふうなご発言があったんですが、逆にいやこういったものをですねしっかりと進めてほしいというご意見もございます。我々とすればですね、これが本当に、春田湖の活性化にですねつながるように一生懸命やらせてもらいたいというふうに思ってますので、ぜひ背中をですね押していただけるとありがたいかなと思います。以上でございます。
荒木委員、
まあ、せっかくなんですいません。私も大体同じ感触を持ってます。ただ、まあまあ、広報の打ち出し方もあると思うんですけど、市民の方は、まあ、よく状況を知りませんので、ああ湖上になんかステージを浮かべるんだねぐらいにしか思っていない。護岸がどれだけ傷んでるとか緊急性があるとか大変な状況だっていうのまでまだ伝わってないのかなというふうに思いますので、そういったところも合わせて発信していただけると、まあ、必要なものとこれからのものと合わせてされるんだなということが伝わるのかなというふうに思っています。それと、まあ、これせっかく兵頭副市長がお話しいただいたんで、これから議論したかったのはこの県立公園なので、まあ、県も俺は知らんぞっていうことじゃちょっとおかしいなって私は思っています。特に護岸の部分は県の責任もあると思うので、県費を何か引っ張り出せないかなっていうことを考えておりまして、まあ、その辺はお知恵を絞っていただいていると思いますけども、県にも責任を負ってもらいたいなというふうに思っているところでございます。また折々ですねそんな議論ができたらなというふうに思っております。ありがとうございます。
共同副市長、
はい。まあ、今回の事業を進めるためにはですね、先ほども申し上げましたとおり、まあ、治水といいますかその河川と県立公園と、まあ、両方の、まあ、制度がかぶりますので、そういったところにつきましてはもうすでにですね県の方と、まあ、協議を進めさせていただいております。まあ、それで、我々の、まあ、設計がですねしっかりと出来上がった段階で、まあ、本格的な協議を進めるわけでございますけれども、まあ、県の護岸をどこまで、市がっていうふうなそういう考え方もあるかと思いますが、今は必要なところを我々がですね、まあ、回収をさせていただいて、まあ、使わせていただくと、まあ、全体のその護岸を市が回収していくという考え方は今のところございません。まあ、そういう中でどの程度その県とですね、お話し合いをさせていただいて、県の方のいわゆる財源をですね引っ張れるかどうか、まあ、これにつきましてはこれから県とじっくりと話を進めてまいりたいと思います。以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。286ページをお開きください。11巻災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。288ページをお開きください。2項商工施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行います。定例会議案括弧2をご用意いただき197ページをお開きください。197ページから 198ページの債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。200ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。次に特別会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書括弧2をご用意ください。議案第50号令和6年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、4ページをお開きください。4ページから11ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、12ページをお開きください。12ページから47ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第50号の所管部分を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第50号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。
今言ったの49号って。
あ、失礼しました。
消したのが50号、その前49号って言ってた。一回立てたの。
あれ、すいません、抜けちゃって。あ、抜けてますか。すいません、失礼しました。失礼しました。失礼しました。あれ、ここがなかったね。失礼しました。はい、じゃあこれより議案第49号の所管部分を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第49号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。で、次に、議案第50号の所管部分を起立により採決いたします。いいですか。はい、
全員だった。
あ、いいですか。はい、じゃあ起立全員です。よって議案第50号の所管部分も原案の通り可決すべきものと決しました。失礼いたしました。じゃあ次に議案第54号令和6年度高崎市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、164ページをお開きください。164ページから169ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、170ページをお開きください。170ページから181ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第54号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第54号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第55号令和6年度高崎市農業集落排水事業特別会計を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、186ページをお開きください。186ページから189ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、190ページをお開きください。190ページから195ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第55号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。 起立全員です。よって議案第55号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康審査実施計画の策定について説明をお願いします。保険年金課長。
はい、高崎市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康審査等実施計画の策定しましたので概要についてご報告をさせていただきます。2つの計画いずれも国民健康保険の被保険者を対象とした計画でございまして、まず1計画策定の背景目的でございますけれども、データヘルス計画は健康医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析や保険事業の評価等を行うための基盤が整備されたことに伴い踏まえましてですね、そのデータを活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保険事業の実施を図るために策定しているものでございます。また特定健康審査と実施計画につきましては健康特定健康審査や特定保険指導についてその実施率の目標値や具体的な実施方法を定めまして、生活習慣病の予防や医療費のですね、適正化を図ることを目的として策定しているものでございます。いずれの計画もですね、令和5年度が現行計画の期間の最終年度となるため全計画の基本的な考え方を引き継ぎまして実計画を策定したもので、計画期間は任意に記載のとおり令和6年度から令和11年度まで6年間となってございます。計画概要でございますけれども今回のですね、策定につきましては厚生労働省が示した策定手引におけるですね、標準化の推進を踏まえまして都道府県単位での様式の統一それから共通評価指標を設定するとともにですね、データヘルス計画及び特定健康審査等実施計画を本計画から一体的な計画として策定してございます。それでは配布させていただいてますですね、計画概要版ですね、こちらに沿って概略を説明させていただきますので概要版の1ページをご覧いただきたいと思います。1基本的事項についてですけれども一緒におきましてデータヘルス計画のですね、策定根拠のほかですね、また先ほどご説明いたしました主な変更点など基本的な事項を記載してございます。続いて2現状の整理についてですけれども第2章におきまして高崎市の人口被保険者などの特性やですね、これまでの計画の振り返りを含めまして整理をしてございます。1枚おめくりいただきまして2ページ3健康医療情報等の分析と分析結果に基づく健康課題の抽出こちら第3章におきましてこれ厚生労働省が示す生活習慣病のイメージ図を参考にですね、生活習慣病の進行川の上流から下流まで健康状態をレベル1からレベル5までの5段階に分けまして健康課題の整理を実施しております。本編においてですね、詳細な分析整理を行っておりますけれども、括弧2の健康課題の整理について記載ありますけれども、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性腎不全腎臓病の透析あり、こちらのですね、生活習慣病を有する方が多く、医療や介護給付費を圧迫していることが確認できてございます。続きまして3ページでございます。4、データヘルス計画の目的・目標についてです。第4章におきましてデータヘルス計画の目的・目標を記載しており、この計画の目的としていたしまして、被保険者の健康の保持・増進、健康寿命の延伸、こちらを掲げておりまして、そしてその目的を達成するための目標として、県内で共通化した評価指標に基づきまして、生活習慣病のイメージ図の健康レベルを踏まえつつ、達成期間を短期、中期、長期に分類した上で設定してございます。続いて5、保険事業の整理についてです。5章におきまして、保険事業を4つに区分しまして、 これまで実施した事業の振り返りを踏まえまして、今後の取り組みに関する方向性とそれぞれの事業を記載しております。括弧1が早期発見特定検診について、括弧2が生活習慣病発症予防保健指導、4ページに続きまして括弧3が重症化予防、括弧4がその他保健事業の取り組みについてそれぞれ記載してございます。最後6その他でございます。6章におきまして計画の評価と見直しに関する内容を記載いたしまして、第7章に計画の公表周知、第8章に個人情報の取り扱い、第9章に地域包括ケアに関する取り組み及びその他の留意事項、そして第10章に国民健康審査等実施計画についてそれぞれ記載してございます。簡単ではございますけれども、以上で計画の報告とさせていただきます。なお、委員会終了後、全議員の皆様には資料を配布させていただくほか、市のホームページへ掲載し公表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等ありましたらお願いします。新保委員。
今ご説明いただきましてですね、今回 の計画策定でですね、都道府県単位の様式が統一したりですね、共通の評価仕様ということで、変更点だというご説明ありました。これによってですね、今後、どういった運用活用、またそして効果というものが期待できるのか、今の段階での考えをですね、お示しいただきたいと思います。
保険年金課長。
はい、標準化の推進による効果ということで、ご説明させていただきますけれども、群馬県内で、共通の評価指標をですね、設定することで、これまで個々の保険者で行っていた保険事業の実施にかかる分析評価、こちらについてですね、県内における他の保険者の健康事業の成果を参考にしながら、客観的に状況を把握して、進めていくことができ、進めることが可能となります。そうしたことからですね、保険事業の実施および改善のプロセスのですね、効率化が図られることによりまして、被保険者の健康課題の解消に向けたより効果的な事業を実施することにつながることが期待できると考えてございます。以上です。
他にございませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。斉藤副市長。
本日その他はございません。以上でございます。
なければこの際、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。荒木委員。
はい、すみません、ちょっと2点ほどございます。今年も花粉の季節になりましてですね、私も花粉症なものですから、私の場合ちょっと頭痛が出るんで、今日も今頭が痛い状態なんですけど、この花粉症につきましては、今岸田政権がですね、国として対策するということをおっしゃられまして、私も大変期待したんですけども、今年も花粉の時期になりましたけど、どうもそれどころじゃないっていう状況でですね、ちょっと期待が薄れているところでございます。で、こんな聞き方もちょっと失礼な話かもしれないですけど、花粉症対策、市民の方も多くの方は苦しんでおられるので、市の林業でしょうか、農政というかで、多少なりともなんかこうできることがないのかなというふうにか、つらつら考えているんですけど、そのあたりでちょっと、ご見解があればお聞かせいただきたいと思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。農林化ということでの森林整備におけるというようなちょっと視点からですね、ちょっとお答えさせていただければなと思います。まず本県で実施されています森林整備における花粉症対策ですけれども、実はですね、すでに15年ほど前から花粉の量が大幅に減少された小花粉杉の苗の取り組みというのが始まっておりまして、基本的には森林業者に現在納品されている杉苗というのは小花粉の品種となっております。ただ実際の森林作業では杉が伐採時期を迎えて搬出されるまでに30年から40年を要しますので、間伐や森林の管理など数十年かけて行われた結果伐採されるので、一度に全ての木々を切るわけではありませんので、そういったところで、すぐにその効果を感じることはなかなか難しいのかなと思われますが、森林整備においてもですね、花粉症対策を現在実施されておりますので、以上となります。
はい、地道にお願いいたします。あともう1点だけ、 すみません、これもたびたびお話ししている話で恐縮なんですけれども、高崎総合卸売市場についてです。いろいろとちょっと私もどうもご懸念を申し上げてきたところでございますが、どっちが悪いとかどっちがいいとかそんなことをジャッジするつもりは全くないんですけれども、簡単に言うと市場の方の、空気が悪いということは言えるんだろうと思います。で、時々ですね、地元新聞紙でも、記事が掲載されたりして、なんかちょっと不穏な空気っていうのがね、漏れ伝わったりしていて、いずれにしろなんかちょっとうまく回ってないんだろうというふうに思います。何がどうしたとか、ね、電気代がどうしたとかいろいろあるらしいですけど、とにかく今コミュニケーションが足りてないのかなというところを客観的に見て心配しています。それで大変恐縮な話なんですけども、福島部長は株式会社の、取締役会のメンバーで、経営者でもおられますので、一肌抜いてもらうというか、一つここをですね、うまくこう、計らってもらうようなことができないか、ちょっと部長にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
商工観光部長。
はい、お答えいたします。取締役という立場もさせていただいてますけれども、現在市場内におきましては、卸仲卸事業者がですね、経営状況も含めまして、電気使用料金が高いだとか、家賃がどうにかならないかとか、そういった各懸念事項をですね、さまざまお持ちであるということは認識しております。とは言いましても、解説者もですね、そこを何もしないというわけではなくて、卸仲卸業者にできるだけ配慮して、対応しているというところも事実ございます。結果といたしましては、立ち行きの第三セクター形式のような類似形態の市場運営と比較しましても、決してこう高崎市場が不利な条件の解説者というわけではなくてですね、さらには株式会社としてもきちっと安定的な経営を維持できておりますので、卸仲卸業者などとも現場では協調して運営できているというふうに我々は認識しているところでございます。所管である商工観光部としましても、卸仲卸業者などからの情報や意見ということが入ってくるのは事実ございまして、そういったものを伺うたびにですね、我々商工観光部もその内容をしっかり分析し、解説者とともに適切な対応に努めているところでございますので、今後も状況をよくしっかり注視させていただきながら、高崎市場が株式会社として今後も円滑に機能するよう努力してまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。繰り返すようですけど、私どもの立場でどちらが正しいとかジャッジする気も全くないですし、それぞれが一生懸命頑張っていただいているのは間違いないと思います。ただそれがうまくやっぱり歯車噛み合っていただくことが、ひいては高崎の職につながると思いますので、そのキーワードは一重に私はコミュニケーションかなというふうに思っておりますので、その辺少し部長には一肌脱いでもらって潤滑剤となっていただくことをご期待を申し上げたいと思います。以上です。
他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。